秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。年が明ければいよいよ高校大学などの入学試験が本格的に始まります。受験生を抱える保護者の方は、受験費用、入学金、授業料など教育費をどうしようとちょっと心配になったりしませんか？そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。子どもたちの未来を照らす国の教育ローン。ゲストにお迎えしたのは、株式会社日本政策金融公庫国民生活事業本部生活衛生業務部副部長、八嶋康則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
八嶋さん、まずお話の前に、八嶋さんが所属されているのは株式会社日本政策金融公庫ということなんですが、どうして国の教育ローンと言っているんでしょうか？
はい、日本政策金融公庫は 100% 政府出資の会社です。そして民間金融機関では対応が難しいものや公益性が高いもののリスクや評価が困難なものに対して、国の政策として民間金融機関の補完となる金融業務を行っています。ですから日本政策金融公庫が行う教育ローンを国の教育ローンと言っています。
そうなんですね。わかりました、それでは本題に行きましょう。今は義務教育が終わっても進学する子どもはとても多いと思うんですが。
はい、文部科学省の調べによると、高等学校等への進学率はここ数年約 99% に達していて、ほとんどのお子様が高校へ行き、大学短大への進学率も昨年度のデータでは約 55% と過去最高を記録しています。
専門学校へ進学される方を含めるともっと多いですよね。それだけ多くの子どもが進学する時代ということになるんですが、そのためには教育費がかかるという現実もありますよね。例えば高校や大学へ行くとなると、教育費というのはどれくらいかかるものなんでしょうか？
はい、日本政策金融公庫が調べたところによると、高校1年から大学卒業までに必要な入学・在学費用の合計額は1人当たりおよそ975万円にも上ります。
これは保護者の方は大変ですね。費用負担が思った以上に重くて、経済的な理由で進学を諦めてしまうこともあるかもしれませんね。
だからこそ国の教育ローンが必要になってくるのです。国の教育ローンは進学を希望するお子様たちが教育費のことを心配して進学を諦めなくてもいいように、政策金融機関である日本政策金融公庫が取り扱っている公的な融資制度です。でも国のというと堅苦しくて手続きが大変そうと思われる方も少なくないようです。そこで今日は国の教育ローンが意外に身近なことなど、改めてお話をさせていただきます。
では今日のチェックリストです。チェック1、まとまった教育資金が借りられます。チェック2、どんな人が利用できるの。チェック3、スマホも OK、 申し込みの手順。今日はこの3つのチェック項目から国の教育ローンを紐解いていきます。ではチェック1、まとまった教育資金が借りられます。これはどういったことなんでしょうか？
はい、高校大学などへ進学する場合、初めにまとまった教育資金が必要となることが多くなります。例えば入学金や前期の授業料、保護者の元を離れて通学する場合は敷金や家賃などの住居費用も必要です。
そうですね、合格したら早めに入学金や授業料を支払うのがほとんどですからね。
はい、ですから 国の教育ローンは今後1年間に必要となる費用を対象にまとまった教育資金を保護者の方にご融資いたします。
具体的にはどんなものが対象となるんでしょうか。
先ほどお話しした入学金や授業料、自宅外通学に必要な敷金や家賃などの住居費、それから教科書代、パソコン購入費、通学交通費なども対象となります、さらに受験料やその交通費なども対象となるんです。
地元から離れた学校を複数受験するとなると、受験料だけでなく交通費や宿泊費などの負担も大きいですよね。
はい、実は国の教育ローンは合格発表前でもお申し込みが可能なので、先に融資が受けられると決定していればお子様は安心して受験できますし、合格後はすぐに融資を受けて入学金などの支払い期限に間に合うという利点もあるんです。
似たような国の制度で奨学金制度がありますが、そちらではまとまった教育資金を賄うことというのは難しいんですか。
日本学生支援機構の奨学金は一部返還不要のものもありますが、多くは学生生徒本人が卒業後に返還する貸与制度です。奨学金は月々振り込みされるもので、入学時に特別に増額して貸与も行っていますが、よりまとまった教育資金が必要な場合は私どものような国の教育ローンが役立つこともあります。国の教育ローンと日本学生支援機構の奨学金を合わせてご利用いただくことも可能です。入学金のまとまった費用は国の教育ローン、入学後に必要となる生活費などは奨学金でという方も多くいらっしゃいます。
秋元紗友香のウィークリージャパン、後半はどのような場合国の教育ローンを利用することができるのか、申し込みの手続き方法なども合わせて伺っていきます。
秋元紗友香のウィークリージャパン、
今週は子どもたちの未来を照らす国の教育ローンというテーマで、株式会社日本政策金融公庫国民生活事業本部生活衛生業務部副部長八嶋康則さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、どんな人が利用できるの。八嶋さん、ここでは国の教育ローンを利用できる方の条件を教えてください。
はい、まず対象となるのは学校に在学入学される方の保護者です。学校は高等学校、短期大学、大学、大学院、専修学校、予備校、さらに外国の高等学校や大学なども対象となります。
国内だけでなく海外留学する場合も対象なんですね。
はい、ただし海外留学に限った話ではないのですが、国の教育ローンには世帯年収に制限がありまして、お子様が1人の場合世帯年収が790万円以内、2人の場合890万円以内、3人の場合990万円以内の保護者の方がご融資の対象となります。
実際どれくらい借りられるんでしょうか。
お子様1人につき350万円以内です、海外留学資金の場合は最大450万円まで融資が受けられます。
返済期間が気になるんですが、どれくらいなんでしょうかね。
お子様が在学期間中は利息のみのご返済も可能で、この期間を含み15年以内に返済していただくことになります。返済額は毎月一定でもボーナス月に増額して返済することも可能です。
番組を聞いてくれている皆さんが一番気になるのは金利がどれくらいかだと思うんですが、
金利は固定金利で現在年 1.76% です。母子家庭、父子家庭、お子様3人以上の世帯で世帯年収が500万円以内の方といった一定の要件に当てはまる方の場合には、金利の引き下げや返済期間の延長などの支援措置を実施しています。
現在の金利でお借りすると毎月の返済額がどうなるのか今一つ想像がつかないんですが、
日本政策金融公庫のホームページでは、教育ローンの返済シミュレーションができるページがあります。こちらに借りたい金額と返済期間を入力すると、毎月の返済額や返済の総額、保証料の総額などの目安を試算することができます。
それは便利ですね。ちなみに今お話のあった保証料というのは何なんでしょうか。
保証料というのは連帯保証人に代わってご融資の保証をする機関に支払う費用のことです、
うん、
国の教育ローンの保証業務を専門に行う保証機関がございまして、ご利用いただいている方の約 85% はその保証機関をご利用いただいています、
はい、
保証料の目安は返済シミュレーションでご確認ください。
ではチェック3、スマホも OK、 申し込みの手順。ここではどのように融資の申し込みを行えばいいのか教えてください。
はい、まずは教育ローンコールセンターか、または全国に152店舗ある日本政策金融公庫の支店にご相談ください。お申し込みされる場合、方法は3通りあります。郵送、インターネット、またはご来店される方法です。今年の5月からはスマホやタブレットでもお申し込みが可能になりました。
インターネットを利用すれば24時間365日申し込みができるということですね。
はい、お申し込みをしていただいた後、必要な書類を公庫まで郵送もしくは持ち込みが必要となりますのでご注意ください。書類が整ってから審査が開始となります。ご融資が決定すれば合格発表後にご契約いただいた実際のご融資となります。審査からご融資が決定するまでは10日前後、実際に融資が受けられるまでには20日程度かかります。
まずは教育ローンコールセンターか、最寄りの日本政策金融公庫の支店に相談すればいいんですね。
はい、教育ローンコールセンターの電話番号は 0570-008656、 0570-008656 です。国の教育ローンのことをもっと詳しく知りたい方は、日本政策金融公庫の国の教育ローンのページをご覧ください。日本公庫国の教育ローンで検索するとすぐに見つけることができます。こちらのページでインターネットによる申し込みもできますし、教育ローンのシミュレーションページもご案内しています。
では最後にメッセージをお願いします。
国の教育ローンは進学による家庭の経済的な負担を軽くし、進学を希望する子どもに均等に機会が与えられるように設けられた貸付制度です。ぜひこの制度を活用して希望の進学を叶えていただければと思います。
今日のゲストは株式会社日本政策金融公庫の八嶋泰則さんでした。ありがとうございました。
ウィークリージャパン。中小企業経営者の皆さん、年末に向けた資金繰りは万全ですか？公的金融機関や信用保証協会では、中小企業の皆さんからの新たな融資やすでにある借入金の返済条件の緩和などの申し込みに対し柔軟な対応をしています。資金繰りでお悩みの際はご相談ください。また経営者保証に関するガイドラインをご存知ですか？会社と個人の関係が明確に区分されているなど一定の条件を満たす場合、経営者保証なしで融資を受けることや、すでに結んでいる保証契約を解除できる可能性があります。政府では中小企業の皆さんへ無料での専門家派遣などの支援も行っています。詳しくは中小企業庁金融サポートで検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました、秋元才加のウィークリージャパン。今週は子どもたちの未来を照らす国の教育ローンというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。
おさらい1。国の教育ローンは、進学を希望する子どもたちが教育資金の不足から進学を諦めなくてもいいように、国の政策のもと金融業務を行っている日本政策金融公庫が取り扱っている公的な融資制度です。入学時に必要なまとまった教育資金を一括して借りられるだけではなく、奨学金制度と合わせて利用することもできます。おさらいに、国の教育ローンを利用できる対象者は、高等学校、短期大学、大学、大学院、専修学校、予備校、さらに外国の高等学校や大学などに進学、または在籍している子どもの保護者です。世帯年収の制限がありますが、固定金利で長期返済が可能です。また、母子家庭、父子家庭、子ども3人以上の世帯で、世帯年収が500万円以内の方など、一定の要件に当てはまる方には、金利の引き下げや返済期間の延長などの支援措置があります。おさらい3。詳しくは、教育ローンコールセンターか、最寄りの日本政策金融公庫の支店にお問い合わせください。教育ローンコールセンターの電話番号は、0570-00-8656、0570-00-8656 です。申し込みは、郵送、インターネット、全国の支店で受け付けています。詳しくは、日本政策金融公庫の国の教育ローンのページをご覧ください。日本公庫、国の教育ローンで検索すると、すぐに見つけることができます。今日いろいろお話を伺って、経済的な理由で進学を諦めてしまうのはもったいないですからね。お子さんの未来の可能性を狭めてしまわないためにも、保護者の皆さん、心配な方はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。来週はマイナンバー制度のお話です。皆さんはマイナンバーカードを持っていますか？このカードを持っていると、政府が運営するオンラインサービスマイナポータルで、子育てに関する行政手続きが簡単にできたり、行政からのお知らせが届いたりします。どのような便利なサービスがあるのかなど、詳しく伺っていきます。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。